エレミア書、43章ですね。エレミア書の43章を、そして、7節を今日はね、今朝は、見ていきたいと思いますけれども、午後の礼拝で40章から43章までね、見ていきます。で、今朝がこの43章7節です。これね、文章の途中で変なんですが、エジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来たと。まあ、この非常に短い箇所なんですけども、まあ、今日はですね、ここをまあじっくりと見ていくというよりも、まあ、こう全体の流れの中で、まあ、鍵になる言葉なので、読ませていただきました。タフパネスという、ごめんなさいね、タフパヌヘスというのは、エジプトの入り口にある町なんですね。で、今、私たちのこの聖書通読の旅の中で、イスラエルの歴史がエルサレムを破壊された、バビロンによって破壊されたところに移っています。この前の学びで、この39章で、エルサレムが、このバビロンによって破壊されて、そしてゼデキヤが捕らえられてバビロンに連れられていくというところで、終わっていまして、そしてその後の話が40章から始まります。で、ユダヤ人は全くゼロではなかったんですね、エルサレムで。貧民のユダヤ人は残されて、そこにある畑を耕すようにされて、そして、バビロンの人たちはそこにユダヤ人のゲダルヤという人を総督に任命しました。わずかに残っているユダヤ人たちを、この収めていくのにユダヤ人を用いたと。で、その本当に少ないコミュニティの中で、共同体の中で、あとは、実は逃げてた人いたんですよね。このバビロンがこうどんどん襲ってくるから。で、そういう周りに逃げてった人もその話を聞いて戻ってきて、本当に小さなコミュニティできたんですね。で、そういうユダヤ人たちが一体どうなったのかって話なんです。どうなったのかっていうのは結論言うと、彼らも神の御声に聞き従わなかったという。もうエルサレムが破壊されたのに、なおのこと神の声に聞き従わなかったんですね。で、御心は何かというと、このエルサレムにとどまっていなさいと、バビロンに従っていなさいというものだったんです。ところが事件が起こりました。で、どういう事件かというと、なんとそのゲダルヤをイシュマエルという、これもユダヤ人なんですけども、イシュマエルというユダヤ人が、まあ、テロですね、殺しちゃった、暗殺したんですね。で、今度はヨハナンという軍人が、将校がですね、そのイシュマエルからその、誘拐されたユダヤ人たちを奪い返したんです。で、そのヨハナンたちがこのゲダルヤを殺してしまったわけなので、このイシュマエルがね、殺したので、もうバビロンが怒って私たちを殺すんではないかと、ね、だってバビロンが立てた総督を殺したわけですから、もうそこにはいられない、バビロンから逃げて、逃げるところといったらエジプトだということで、エジプトに下ってってしまった、このエジプトの国に行ったというのがこのストーリーな、ちょっと複雑ですけども、そのストーリーなんです。だから彼らは主の御声に聞き従わなかったっていうことなんです。で、残念なんですけども、今日は午後に見ていきませんが、44章に行くと、エジプトに下ってったイスラエル人たちが天の女王といって偶像礼拝ですね、それをしてしまっているところで、エレミアの彼らに対する予言が終わってるんですね。本当に本当に悲劇的、残念なんですけども、このユダヤ人に対する神様のストーリーが、御声に聞き従わなかったというところで終わってしまってます。で、今朝見ていきたいのはですね、この エジプトに下ってってしまったということがいかに悲劇的だったかということをお話したいと思います。エジプトに下ってってしまったということです。エジプトという国がこの聖書をね、この通読している人、いつもこう聖書をですね、全体旧約から読んでってる人たちは分かるかと思うんですけれども、イスラエルにとって、特別な意味を持つ国ですよね。で、先ほど詩編で読みましたけれども、イスラエルが救われたというのは何から救われたのかという、イスラエルがどのように贖われた神の民となった、どういう意味で贖われたかって言ったら何ですか？エジプトの奴隷状態から贖われたわけなんですよ。救われたわけなんですよ。それで彼らは救いだっていうふうに言っているわけなんです。その前にイスラエルの歴史というのはアブラハムから始まっています。で、アブラハムが神様に呼ばれてカナンの地、今のイスラエルですけれども、カナンの地に行って、そこがあなたの所有するところだよと神様に言われたんです。ところがですね、飢饉が起こりました。で、飢饉が起こって、アブラハムの家族はそのまま南に下ってエジプトに行ってしまったんです。でね、このエジプトという国のその何て言うのかな、魅力というのを、この説明しなければいけないなと思うんですよね。まずイスラエルというのははっきり言って中途半端なところにあります。地形的に私たちが世界史とかあと地理を学んだら、この世界の地図を学んだらね、エジプト文明というのが下にあります、ね。このエジプトですね、アフリカの一番北のところにありますよね。そしてこのユーフラテス川のところにメソポタミア文明というのがあるわけですよ。で、その間にあるのがイスラエルで、通過地点みたいなところです。でね、天候もね、中途半端なんですよ。地中海性気候みたいな感じなんですね。かなり寒気が続きます。で、そこで水が足りないんですね。でね、日本で聖書を読むとここら辺がね、こうわからないんですよ。なんでかって言ったら水がすごいたくさんあるから。でもイスラエルに行くと、または乾燥した地域に行くといかに水が貴重かということがわかりますが、彼らもそうでした。で、その水が降るか降らないかで作物が育つか育たないかという、本当に水というのが命とイエス様、聖書には書いてありますよね。命と水というのは本当にこの密接に関わってますけれども、それがよくわかるところなんです。で、アブラハムがこのテント生活、この族長の生活をしているわけでしょ。で、この南の方まで来てるわけですよ。そしたら飢饉になって食べ物が育たない、食べられないというところで、ちょっと南、この市内の砂漠アラノを通っていくと、ナイル川のあるエジプトがあるわけなんです。そこもね、本当は基本的に砂漠なんですが、ナイル川というのがすごいんですよ。めちゃめちゃすごい。で、そこで緑があって、そして農業が栄えて、農業が栄えただけではなくて、今度はそのいろんなね、学問が栄えてですね、それでいわゆる文明がそこにあるわけなんですよ。昔だったらね、日本だったら中国みたいなもんですね。遣唐使を送ってね、遣隋使がその前だったら、で、今だったら何だろう、アメリカかな。今ね、アメリカに行く人少なくなっちゃうから、魅力に感じないかもしれないけども、ちょっと憧れるじゃないですか、アメリカだったらって感じでですね。で、そういう感じでアブラハムは神様の言われているところから離れていってしまったんです。 で降りていきました。で食べ物がないんだからそれは仕方がないでしょって人間的には思うんですよ。で私たちの信仰生活もそうです。常識で考えたら皆さんが今ここに来ていること自体が何やってんですかってなるじゃないですかさっきは献金も捧げてねえ、他のに使わないと、ね、牧師がこんなこと言っていいのかっていうのはあるけど、まあ、常識にも話してるんですよ。そして日曜日せっかく仕事で疲れているのに足を運ばせてここに来てるわけですよ、ね、常識で考えたら神の約束にとどまっているっていうことはやっぱり無理があるんですね。でもアブラハムも同じように飢饉なので行きました。で行って助かったんですが本当にすごいところだったんです。エジプトはまず奥さんのサラが綺麗な人だったのでもう勝手に自分の妻にするという文化があったわけなんです。ちょうど今イスラム国がね女奴隷って言われて性奴隷って言われてるじゃないですか。奥さんにしていくっていうあんな空気ですよ。そしてパロがハーレムを作ってるわけ。もうどんどんどんどんそうやって自分がまあ可愛い女の子だったら奥さんにしていくっていうものがあったわけです。そして夫としては今度自分がボコボコに殴られてで殺されていくという恐れを感じたんです。そこで妹だと言ってくれと、事実 半兄弟っていうか、ね、妹ではあったんだけど半分半分の半分言ってないじゃん奥さんっていうのをね。そう言ってね、それでサラがなんとハーレムの中に入れられてしまったんですよ。でおまけにお兄さんだということで財産までこのお金までもらっちゃっていいでしょ、お金があってで生きられて、ところが分かりますよね、めちゃくちゃでしょ。で神様がねアブラハム守ってるんですよ。パロの家に災いが起こりました。病気かな分かんないですけれども大変なことが起こって、そうしている間にサラが奥さんだとアブラハムの奥さんだということが分かって、それでもパロが、まあ、血相を変えてねおそらくアブラハムのところに行ってお前一体何をやってくれたんだと言ってなかったでしょって、もしお前がサラの夫だって分かってたら私は妻にしなかったよと言って、で恐れを感じたんでしょう。普通だったらなんか殺してね殴り殺してもいいかもしれませんけれども、もうその災いが起こった時にこの家族には触れてはいけないって分かったんでしょう。もう送り返したんですね。そしてしかもなんか財産も全部あげちゃってそのままにして送り返したんです。これがエジプトのイメージです。聖書に出てくるエジプトというのはこういうところなんです。簡単に言うと世の中です。そしてさっき話したようにヤコブの時代になった時、ヤコブの時になった時にはヨセフがまずエジプトに行って飢饉が起こったのでまた飢饉ですよ。そして今度は神の許しの中でヤコブが祈って行きなさいと言って行ったんですね。で、豊かなところ、肥沃なところがあてがわれて彼らは400年ぐらいですね、そこで増え広がりました。増え広がっただけではなくて強くなりました。まあ今のユダヤ人の人もそうじゃないですか。とっても強いですね。あんだけいろいろと虐げられてるのにもうニョキニョキとニョキニョキとタケノコのようにね生き延びて本当に今力を持っているぐらいになってるでしょ。同じだったんです昔も。というか神様の選びだから昔も今も変わらないんですけど。でですね、パロが虐げていったんです。これを何とかして力をこう抜いていかなきゃいけない、彼らを虚勢していかなきゃいけないというか抜かなきゃいけない、その力で、それで過酷な労働に課したんですね。 ところがもっと増えていくと。ということでイスラエル人にとってはエジプトというのは豊かであるんですけれども非常に過酷なところです。皆さん今でこそねニュースでエジプトでイスラム国がいるっていう話ですけれども旅行でねエジプトとイスラエルどこ行きたいですかって言ったら、まあ、クリスチャンはねそのままイスラエルって言うと思うんですよでもねクリスチャンの中でもねエジプトのがいいやってこう言うと思うんですよね。で私どっちも行きました。2008年にエジプトという国はすっごい国です。過酷です。今でも過酷です。イスラエルに行くと本当にほっとしました。まあ、別にだからって言ってねエジプトに素晴らしいクリスチャンたくさんいますよ。今リバイバル起こってますしね。エジプトという国をもうバカにしてるんじゃなくてその文化があるわけなんです。でその中で彼らがいた。で聖書ではさっきも言いましたように罪の縄目から贖い出されると。でパロがサタンのようなもんなんですよ。この罪の縄目がこの主がこのサタンがいて私たちがその中の支配を受けていたところからキリストの十字架によってこの地によって贖い出されて神のものとされたということを表している。だからこの約束の地に入って神様がモーセを通して与えてくださったこの律法というのは何かって言ったらもう絶対に奴隷にならないようにこのイスラエルを守っていたんです。例えば奴隷として雇っているこの同じヘブル人イスラエル人はね7年目には絶対に解放しなければいけないと条件なしで解放しなきゃいけないでしょ。あとは在留異国人をあなたたちはいたわりなさいと。あなたたちも昔奴隷だったんだからと。そしてあとはこの贖いっていう言葉をたくさんねこの使ってきます。贖いっていうのは買い戻すっていうことですよ、ね、でこのように全て自由になっている。杉越の祭りの食事でね私たち生産にこの午後から預かりますけれども私たち椅子に座ってますけれどももともとはねもっと日本人に近いんですよね。こうやってこの椅子だとするとこの低いテーブルのところにこうやって横たわってるんですよ。こうゆったりしてるんですね。なぜかってそれは自由人を表してるんです。奴隷じゃないよって。で安息が多いでしょ。安息が毎週土曜日そうだしそして月ごともそうだしもうとにかく祭りがあったら安息だとかって言っても休みだらけですよ。今イスラエル大使館のね見たらね日本の祝日とねそれでイスラエルの祝日ってのはこれ全部休むからね休みだらけなんだね。なんでか自由人が休めるんですよ。で奴隷は休めないんですよ。ということで全部がこの奴隷からの解放というものに中心なんです。で私でも罪からの解放、罪から自由にされているというのが中心になっているんです。ですね。でですね、でもですね、やっぱ魅力があるんですよ。エジプトというのは何がすごいか、それはまず豊か、そして力がある、まあ、軍事的にもそうだし、そしてあとはね、学問が優れてた。だからモーセもね、学問が優れてたってこの書いてるけど、使徒の働きの7章に。いろんな学問の中心ですよですね。そしてダビデを神が選んでくださってその息子であるソロモンが王になった時には本当にイスラエルの中で最も栄えた時でありましたがその時に初めの方にめとっている、この妻がパロの娘と書いてます。平和を保つために当時は政略結婚だったんですよね。でそのパロの娘のために、このちゃんと部屋も作ってであとねエジプトからの馬をねたくさん購入してたんです、まあ、今で言ったらねアメリカ製かロシア製かっていうこの武器を買うんだったら分かりますね。今ねあんまり通じないかな。この今の自衛隊って分かります。アメリカから購入してるんですよ、ね、だからどっちかなんですよ。ロシア製かアメリカ製なんですよ。このね武器買うとしたらでそういう感じで馬をたくさん購入してたんですよ。だから政治的に軍事的にソロモンが頼りのようになったのはこのエジプトを通してであってでソロモンが死んだ後が王国が分裂しました。 で分裂する前にヤロブアムという人がエジプトに逃げてたの、ソロモンの怒りを買って、そして戻ってきた時に神様へ の礼拝として、なんとエジプトで仕入れた金の子牛、これ使っちゃったんですよ。そしてヒゼキヤの時代もヨシアの時代も誘惑、ヨシアの時代の後ですね、ヨシアは大丈夫だったんですけども、誘惑がエジプトだったんです。北の方から、メソポタミアの方から、北の方からアッシリアがやってきます。そうするとヒゼキヤはですね、もう巨大な軍隊ですよ。小学生のところにジャイアン以上だね、高校生大学生のチンピラだ、高校生ぐらいの小学生のところにやってきたらどうします？学校の先生読みたいよね。学校の先生かなんか分かんないけど、それがエジプトだったんですよ。北の方から来るから南の方にエジプトがいるわけでしょ。でエジプトにとってもアッシリアは脅威ですから、じゃあ私が助けてあげますよと。ということでヒゼキヤがね、やっぱりね、頼んじゃってたんだよ。そしたらなおのことアッシリアはもっともっとやってきて、ヒゼキヤは本当にその懲らしめを受けたわけです。エジプトに頼ったばっかりにもっと苦しみを受けて、今度はエルサレムが18万5千人だよ。でね、イスラエル、エルサレムってね、すっごいちっちゃいの、当時超小さい、行ったら分かりますけど、めっちゃ小さい、この荒川区ぐらいかな、もっと小さいかも、もっともっと小さい、うん、歩ける、簡単に1時間ぐらいで、うん、1時間か2時間かな、歩ける、こう周囲のね、そこに18万5000人がいるわけ。でも神はずっと言ってました、シオンに、エルサレムに救いがあるってずっと言い続けたんです。そこに主がおられる。でヒゼキヤがようやく神の宮に行って、神に祈って、主に、シオンに頼ったんです。そしたら神が救ってくださいました。で同じように今度はヨシアがの後ですね、エホヤキムがそうだし、あとはゼデキヤがそうでしたね。やっぱりエジプトに頼っちゃったんですよ。で前回の学び覚えてますか？ゼデキヤが神様に頼ろうとしたんですけれども、エジプトが援軍に来ちゃったんですよね。このバビロンと戦うために来ちゃったんです。それでバビロンがエルサレムを一時的にこの包囲を解除したんですよね。それでまた固くなっちゃったんですよ。どうですか、私たちの生活の中でこういうことあるでしょうね。神様の約束の中にいたいって思っているところが、やっぱりこれに頼っていきたいなっていう世の中があるわけです。私たちの信仰をエジプトはダメにします。そしてついにこのバビロンが滅ぼされた後のユダヤ人たちがエジプトに下っていくことによって、信仰から離れて世の中に戻っていったという、こういう歴史教訓があるわけなんです。まあ、バビロンにね、そのまま報酬の旅となっていた人たちが戻りますから、神様はもちろん回復をしてますけれども、エジプトに行った人たちはこの後でさらにエジプトにバビロンがやってくるんですよ。そして逃げたつもりが逆にそっちの方に行っちゃったんですよね。なんかよくあるじゃないですか、ほら、逃げたつもりが、例えばなんだろうね、私のね、姉がね、あそこで被災地にいたんですよね、遠くので。最初はね、この避難所が海岸に近い方だったんです。で途中で津波が来るって分かったから逃げ帰ったんだけれども、逆に危険な方に行くっていうね。でこれを彼らがやってしまったわけですね。でこのように世の中に戻っていってしまったユダヤ人は、私たちに当てはめれば世の中に戻っていって巻き込まれてしまったクリスチャンであります。第2ペテロの2章の20節にこう書いてあります。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりも もっと悪いものとなりますと。ということです。で、次からね、今度は理由を考えてみましょう。なんで言っちゃったのか。一番大きな理由は、先週と同じです。ゼデキアと同じです。恐れでありました。41章の18節、ちょっと見てください。開けない方は今お読みします。それはバビロンの王がこの国の総督としたアヒカムの子ゲダルヤをネタヌヤの子イシュマイルが撃ち殺したので、カルデア人を、恐れて彼らから逃げるためであったということです。恐れたんです。それでエジプトに行ってしまいました。信じることと恐れることは両方同時にできません。神を信頼したら恐れは締め出されます。恐れたら神を信じていないです。ヘブルの10章の38節、私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。で、なんで私たちに恐れが出てくるのか。神様と取り組むと必ず恐れとの戦いになってきます。神様に従おう、神の言葉に聞き従おうとするときに、それはね、自分以外のものに身を任せていくことになるわけなんです。ちょうどペテロがイエス様に呼ばれて水の上を歩いた、ガリラ湖の上を歩いたのと同じように、その自分の支配できる、自分がコントロールできる、コントロールできないところに、この任せていく、身を任せていかなければいけないからなんです。で、それはちょうどですね、サーカスの空中ブランコで、片方の人が向こう側の人の空中ブランコにのところに飛んでって、そして相手に全てを任せて勇気を出して飛んでいくのと同じです。自分がコントロールしているそのブランコから離れて相手のところに身を任せていくのが、つまり神を信じることであり、神の言葉に聞き従うことなんですね。だからいつも恐れとの戦いになるんです。で、恐れというのは何かというと、自分を守っていたいという欲望なんですね。これをプライドで、聖書でいうと高ぶりっていうふうにも書かれてますけれども、で、それと関わってます。自分が自分で治めていたい。自分の心は、自分の心の王座は神ではなく自分でいたいというのは、これ恐れの根っこにある恐れなんですね。だから恐れることと信じることっていうのは相入れません。でね、恐れっていうのは罪を犯させます。ゼデキアのことを思い出してください。前回の学びですね。バビロンに降伏したら、投降したら、今度先に投降したユダヤ人から自分が殺されてしまうんじゃないかと恐れたんです。それでエレミアが予言をして、他の人たちがエレミアを殺そうとしているのを、王様は止めることができるのに止めないで、彼らが殺されるままに、彼らによって殺されるままにしておいたんですよね。罪を犯してました。恐れたから。で、イエス様をユダヤ人指導者が殺すことに決めたのも恐れからです。カヤパが 会議を開きました。あのラザロが蘇った後にね、会議を開いてイエス様についてこう言ったんです。もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになると。そのイエス様に人々が言って、イエス様を担ぎ上げたら、今まで自分たちがローマから守られていたにもかかわらず、その土地もまた国民もそれが奪い取られてしまうことになるというんですね。で、彼らは安泰だったんです。とってもお金持ちでした。もうとんでもなく金を持ってました。今でいうとハリウッドみたいなところに住んでたんですよ。今遺跡残ってますから、エルサレムに。超でかい。で、他にホラーナみたいなね、貧しい人たちのね、あの家もね、まあ残ってるっていうか、あのホラーナみたいなところに住んでたのに、彼らのところはもうこの橋から向こうの橋なんて、もうじゃないね、2倍ぐらいあるかな。当時の家って言ったらもうとんでもないですよ。で、それはね、うまくローマ当局とねやりくりしてて、そして、やり取りしてて、そしてあの神殿のあれをね、彼らは管理していたんですね。で、これがイエス様によって脅かされてたんです。だからこの秩序が崩れてしまうと、国民もまた土地もローマから奪われてしまうのではないかという恐れがあったので、一人を犠牲にした方がいいであると。一人を犠牲というのはイエス様を殺すということですよ。イエス様を始末すれば、他のユダヤ人たちがローマから守られると、自分たちはローマから彼らを守っているというのを思ったんです。で、こうやって自分たちを守るために恐れたので、このイエス様を恐れたので、結局殺すという罪を犯したわけなんです。どうでしょう、恐れってすごく身近ですよね。自分を守ろうとする行為ってすごく身近ですよね。でね、それってね、ある意味でね、良いことまで、良いとも思われているかもしれません。文化の中では、私たちの常識の中では。しかし神様に取り組むときには、今の言ったように大きな罪に十分になり得る、まあ、ものなんですね。そして彼らがエジプトに下ったのはね、楽をしたかったってのがあります。エジプト行ったら戦いに遭いません。角笛の音も聞かなくていい。この戦争のね、あれも聞かなくていい。パンにも飢えることがない。でね、これね、なんとなくわかるんですよ。だってずっと包囲されてたんだから。もうね、あの包囲されてる時のあのね、耳がつんざくような角笛の音、そしてパンに飢えてたんですよね。お母さんはなんと赤子を食べちゃったんだよ、飢えていて。そういうこともなくて私たちは住んでいたい。しかしね、エレミアは予言をしました。大丈夫なんだよと、あなたはバビロンから救われるし、幸せに暮らすことができるよって、その最低限の生活は保障されるよって、神が救ってくださるからねって。信じないでエジプトに行こうとしたんです。つまり神なしで楽に生きる、満たされたいという欲望なんです。どうですか、もし神様信じないで楽に生きられるっていう保証が与えられたら、クリスチャン生活やめます今、まあ、そういうね、選択肢与えられたらものすごい誘惑でしょ。超誘惑じゃないですか。 で、エジプトには偶像がたくさんありました。でこれねつながってるんですね。楽な生活と偶像ってつながっています。結局神じゃないものにすが人間ってね必ず何かにねこう満たされたいって思いがあるんです。神を求めてるんです。だから神なしで生きていくと、だから富があったり、あとは何力があったりすると、何か違うものをこうで満たされようとします。でそれが偶像ですね。しかしユダヤ人はエジプトで昔過酷な目にあったということを忘れていました。で事実、さっきお話しましたように、なんと彼らがエジプトに下った後でバビロンがエジプトにまでやってきて、剣と飢饉と疫病がやってくる。つまり罪を楽しみたいと思うと罪の虜になって、苦しみは増し加わるわけなんです。自分はその信仰生活の中で試練があって、なんか乏しいものがあってとか嫌だなと思って、もういいよって、神様信じないでなんかもう普通にやっていこうって思ったら、その楽だと思った生活はないんですよ。でそれをねパウロがこう言ってます。ローマの6章で、罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い意味を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です、とこう言ってます。そしてですね、この彼らがエジプトに下ってしまった理由はね、神様をこのファクター X、 まあちょっと変かな、ファクター X に入れてなかったんです。つまり神様を考慮してなかったんです。カルデア人の力はめちゃめちゃ強いですよ。でそれは現実としてその通りなんです。カルデア人の力はもう信じられないぐらい強いんです。でも神の力はもっと強いということを彼らは忘れていた。第一ヨハネに書いてますが、私たちのうちにおられる方はこの世にあるものよりも力があると、偉大だって訳されてますけど、ね、日本語ではでも、もっと力があるということですね。でこれを忘れていたんです。でね、これをね、神様のリアリティ、神様が生きているということを知るためにはやっぱ信仰しかないんですよね。ちょうど約束の地に入ろうとしたカルディアのところ、バデシュ、カルディアじゃなくていいのかな、カルディアで、ね、ど忘れですね、ごめんなさい。カデシュバルネアだ、すみません。カデシュバルネアまで行った時に、中に入ってスパイが入って、住民が非常に巨人だったと。でそれはその通りなんですよ。怖いんですよ。しかし神はイスラエル人にもうパロを倒すという大きな力を示しておられたはずなんです。だから当てはめればいいんですよ、そのことを。信仰によって、ね、それもリアルなんです。しかしその生活の中でのリアルなものを見て、神様のことはそれはね理想なんだよって言ってこう排除しちゃうんですよね。言い訳があるんですね、いつも排除しちゃう。いや実際の生活はねって、現状はねって、そういうふうに言ってる時は神様の実際を無視してしまっているわけなんですね。そして7節をもう一度見てください。彼らは神、主の御声に聞き従わなかったという言葉があります。で42章の20節で、この新共同訳では、あなた方は 致命的な誤りを犯そうとしているって書いてます。で、この致命的な誤りなんですよ、この御声に聞き従わないっていうことが。どんな災いが起こっても御声に聞き従わないっていうことほどのまずいことはないんですね。で、神様が聞き従いなさいっておっしゃってるときは、私たちを守るためであり救うためであることを知ってください。何か人間的にはバビロンに襲われるっていうふうに思うかもしれませんけども、ちょうどなんていうのかな、波がやってきて波の方に行きなさいって言ってるようなもんですよ。でも救うからねって神様はおっしゃってくださってるんです。守るために神様はそう言っているんです。で、恐れると、さっき言ったように恐れてることがやってきてしまうんです。本当に恐れてると。で、それが、42章の15節と16節に言ってますね。あなた方の恐れている剣があのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉があのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はそこで死のうと。さっきの、イエス様を殺す、決議をしたこのカヤパね、恐れたじゃないですか、ローマ人によって。このユダヤ人が国民も土地も奪われる。結局イエス様を殺した後で、どうですか、40年後にローマが来て全部奪い取られたんですよ。恐れているものがやってくるわけなんですね。で、このね、聞き従うっていうのは、信仰の本質を表しています。信仰って何かと言いますと、神の語りかけを聞いて、で、その語りかけを聞くときに従順の心で聞くっていうことです。神が言われていることは何かを求めて、絶えずその方の言われていることをこの見分けていって、そのまま従っていくことです。で、信仰と従順は切り離すことはできません。でね、すごい大事なこと言います。このね、私たちが信じなければいけないっていう言葉を聞くときに、信じるという言葉って聞くときに、信じるという言葉でさえが何かを行わなければいけないというふうに、こう勘違いをしてしまいます。この信じる状態を作るっていうふうに思っちゃうんですね。信心深さっていう言葉があります、日本語には。それが信じるだと思っちゃうんですね。何かこう作り出したり絞り出したりするものだと思ってしまうんです。例えばこの水があって、この水を飲んでくださいって言われてるのに、何かこの水を飲むような状態を今から自分で作らなければいけないっていうふうにこう思ってしまうんですよ。ただ受け取るというのが信じることなのに、何か今から何かしなければいけないっていうふうに思ってしまうんですね。で、なんでかっていうと、自分がもともと何かそういう能力で動いてってしまうからなんです。御言葉が行えない、いや、そう言われてもできないと言っているときは、できないのが問題じゃないんです。そうではなくて、自分でやろうとする逆に能力を信じてしまっているからできないんです。まずね、基本的に自分の生活がね、これをやってあれをやってこういうふうにしてああいうふうにするという計画があるんですよ。自分が主になってんですね。で、それでこれをしなければいけないっていうふうに言われるときに、できないってなっちゃうんです。で、そうじゃなくて、私たちの信仰告白はイエスが主ですっていう信仰告白なんです。イエス様が主人だっていうことなんです。 だから全部その自分がこうやってああやってじゃなくて、御心ならばこうやってああやってなんです。で、主が何しておられるのかっていうのをしもべのように聞いていくことによって、ただその命令が来た時にやるだけなんです。だからヨハナンっていう人が出てきた時、ここに出てくるんですが、祈ってくださいって彼はお願いするんですけど、祈りでさえ自分のしたいこととかしていることのなんかこう通過点、やろうと思っている時に祈ってくださいって頼んでね、で祈りによって力をもらってやりましょうというふうになってしまうわけなんです。損得感情をしている、計算をしている時に、神に何かしていただくという余地が全くなくなってしまうので、結局神を求める意味がないと思って見捨ててしまうんですね、神様を。興味を持たなくなるということです。で、これね、リアルですね。今なんか抽象的な話だったけれども、実際の生活で、そしてもう本当に神様を信じてるかどうかも分からなくなって、なんかもう信じるということも何かいいや、祈るっていうことも何かいいやってなってる時って、こういうことですよ。自分でなんかこうやっちゃってるんですよ、どんどんいろんなこと、いろんなことやってって。だから神様がもうなんかかったるい、なんか面倒な人になっちゃうんですよね。これがエジプトです、まさに。でもね、最後に神様の憐れみを見たいと思うんです。43章のね、さっき7節読みましたが、8節見てください。タフパヌヘスでエレミアに次のような主の言葉があったとあります。神様はタフパヌヘスまで来てくださって語っておられるんです。自分がいくらその神様の言うことを聞かなくて離れていっていたとしても、そこにまだ神はおられて語ろうとしてくださってるということです。まあ実際はエレミアが一緒に行ってるんだけどね。でもそのエレミアが神様の愛を持って、その愛の御霊に満たされて、そしてそこにいるんですよ。で、そこにいても語っておられるんです。神様は諦めない方なんです。で、その諦めなさ加減があまりにも異常なので、私たちは神様の愛についてあんまり理解できないんですね。普通人間は諦めます。あ、これね、もう病気、ユダヤ人ってね、この子にいるユダヤ人ね、病気、ここまで従えなかったらもう諦めよって人間はなります。ところが一緒にいて、ここであなたはネブカデネザルが王座を占めることを知るであろうという言葉をこのかけられるんですね。神様は諦めておられないので、語っておられるので、悔い改めれば、へりくだれば、必ず憐れみを示してくださいます。だから諦めないでください。もうここまでやってしまった、ここまで離れてしまったというふうに思って、もう私はいい、俺はいい、ね、もう神様ももういいって言ってるだろうって決めないでください。いいですか。神の愛は深いんですよ。ダメだなって思ってもういいですって決めないでください。他の人間はダメだなって思うかもしれない。神は思ってないです。戻してくださるように声をかけておられます。そこからスタートしてくれればいいんです。いくら自分がマイナス点取ったと、どんなに思っても、そのマイナス点に付き合ってくださる神様なんです。自分が学校のテストで0点取っても、もうダメだって他の人が思っても、神様は机の横にいて家庭教師してくださいますという神様です。この神様にね、かけてみましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして私たちに語りかけを行ってくださっていることを感謝いたします。 主よ、どうぞ今心をあなたのところに向けたいと思います。主よ、どうか今一人一人の心を揺るがしてください。神様に心を開いてない部分に、戸を叩いているところに、あなたが戸を叩いているところにもっと叩いてくださいますように。今声を聞いているのであれば、それを開きたいと思います。主よ、そしてあなたが聖霊によって私たちを作り変えてください。イエス様へのイエス様の似姿へと変えてってくださいますようにお願いいたします。恵みに満ち溢れさせてくださいますように。イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられたと聖書に書いてあります。そのようにしてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。